約束、幸せの約束というテーマでご一緒に学んでいきましょう。イギリスの女王であったエリザベス女王が96歳で亡くなられました。彼女は25歳で即位した時にこのようなことを国民の一人一人に向かってメッセージしました。皆さんお願いします。私がこれから行う厳粛な約束を果たすために、神が知恵と力を与えてくださるように、また生涯にわたって神と皆さんに忠実に仕えることができるように祈ってください。若干25歳の女性が一国の女王としてその責任を果たしていくというのは祈りなしにはできないからです。70年にもわたってその女王としての責務を果たされたことに、本当に尊敬をする思いになります。96歳まで元気で生きてこられた。皆さんは何歳ぐらいまで生きたいと願っておられるでしょうか。前に聞いた時100歳超えたいという人がね、何人もいらっしゃいましたけども、本当にぜひ幸せで長生きをしていただきたいと、そのように願います。神様は私たちに幸せに長生きするという約束を与えておられます。それは素晴らしい約束であるわけです。今日私たちはその神様の与えてくださった幸せの約束について共に学んでいきましょう。まず神様は私たちにこのように言われました。あなたの父と母を敬え。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。神様は人に対する第一の約束として、あなたの父とそして母を敬うようにという命令を与えてくださったわけですね。なぜならそれは幸せをもたらす神様の命令だからです。神様はそれを人としてまず第一にしなければならないと命じられたんです。なぜなら父と母を敬うということは同時に神様を敬うことでもあるからなんですね。私たちに与えられた両親を敬っていくことは神様を敬うことです。なぜならば神様が命じておられる命令に従うことになるからです。神様はこれを第一に守るべき、第一に従うべき命令であるとこのように語っておられるんです。聖書には10回が記されています。でもこの10回の中で人間に対して語られた戒めの中では唯一約束の伴った戒めですよ。どんな約束ですか？幸せで長生きをするという約束、このような約束が与えられています。まず父と母を敬うことを通して神様は幸せになるということを私たちに教えてくださっているわけです。そうしたらあなたは幸せになりと記されているんです。このそうしたらというこの言葉はとても大事な言葉であることを覚えたいと思います。そうしたらというのは従うならという意味です。つまりこの言葉は神様が与えてくださった命令と 神の約束とを結びつける言葉だからです。もしあなたが父と母を敬えという私の命令に従うなら、そうするならばあなたは幸せになる。神様はこのように約束をしてくださっているわけです。神様ご自身がまず私たち一人一人の幸せを願っておられる。皆さんは幸せになりたいですか？不幸せになりたいという人は一人もいないんです。みんな幸せになりたい。全ての人は幸せを願うわけですね。そして神様ご自身も私たちの幸せを願っておられる。その神様が従順の命令、そうしたら幸せになると語っておられるわけです。言い換えると、そうしなければこの幸せの約束を受け取ることができないということでもあるわけですね。父と母を敬うこと、これは神様が十戒の板でまず最初に神との関係、私は神であるということから始まって語られた十戒のその人間と人間との関係の中で第一に与えられた戒め、それは人との関係の中で幸せの大原則、人と人が幸せになるための大原則、それを神様は私たちに命じておられることを学ぶことができます。神様は単純明快に私たちにこの幸せの原則を教えておられるんです。出エジプト記の20章の12節を読みいたします。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。神様はあなたの父と母を敬うように、そのことによってあなたの日々が長く続くように、そのような命令を私たちに与えておられることを覚えたいと思います。さらには別の箇所では、神様を恐れるように父母を恐れることも教えておられるんです。レビ記の19章の3節、おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。自分の父と母を恐れなければならない。この恐れるという言葉はうやうやしく恐れる、言い換えると尊敬するということです。自分の父と母を心から尊敬しなさい。この御言葉で皆さん何か気づかれるでしょうか。母が先に来てるんですね。父と母ではなくて、自分の母と父を恐れなければならない。これはお母さんが怖いということを言ってるわけではないんですね。お母さんに与えられた役割、その大切さを意味しているものでもあるわけです。今私たちは通読で創世記をずっと毎日読んでいます。その27章のところでリベカは自分の息子に父の祝福を受け継ぐために変装をしてまで、毛皮をかぶってまで祝福を受けなさいという、そのような命令を息子ヤコブに対して告げるわけですね。父親を騙してまで、ごまかしてまで父親の祝福を 受け取りなさいと言うんです。そして彼女はこう言うんです。来よ、あなたへの呪いは私の身にあるように。たとえ呪いが来たとしたら、私が全部その呪いを受けるから、あなたは父の祝福を受けなさい、あなたは神の祝福を受けなさい。母親であるリベカはそれほど神が与えてくださる祝福にこだわっていたことを私たちは知ることができるんですね。それは何よりも彼女が受け取りたい、息子に受けさせたい祝福であったんですね。そのような母親に対して神様は言われるんです。それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。私たちはもう一度自分たち一人一人に与えられた父に対して、母に対して心からその一人一人を愛して恐れて敬って大切にして従っていく、そのような姿を持ちたいと思います。すでに両親がされたお一人お一人はそのようなものに自分自身がなれるように、尊敬される父になれるように、恐れられる母になるように、そのような姿を神様持たせてください。それは自分の子供たちに、自分の周りの一人一人に神の祝福を受け取らせるためです。私たちはそんな思いを持って、この神の御言葉、あなたの父と母を敬いなさいという言葉に従いたいと、そのように願います。神様の約束はさらにこう言います。地上で長生きする、そうしたらあなたは地上で長生きするという約束です。神様は続けて、そうしたら地上で長生きするという幸せの約束を語ってくださいました。一節のところではこう記されています。子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。神様は地上で長生きするために主にあって両親に従いなさいと命じておられる。ここで私たちが覚えたいことは、主にあってというこの言葉、神様にあって両親に従いなさい、それは主にあって新しい生き方を始めなさいという意味なんです。神様は私たち一人一人が主にあって、すなわちキリストとの関係によって生きることを命じておられるんです。私たちはイエス様を信じて神の子供に変えられたんです。神の子供と変えられた私たち一人一人には神との新しい関係が与えられたんですね。その神との新しい関係で生きることを主にあって神様は従うようにと命じておられるわけですね。子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。私たちは何々にあってという言い方を時々することがあります。例えば命あってのものだねという言い方をすることありますよね。命あってのものだね、この意味というのは命が何よりも大事、死んだらもう何にもならない、だから 何よりも一番大事なものは命ですよという言い方をするわけです。またある人はこう言うんです。よく考えよう、お金は大事だよというね、昔大昔のこうコマーシャルに流れていた宣伝ですけども、お金が大事、お金がなかったら何もできないよ、だからお金を何よりも大事にしなさい。これもまたこの世の生き方なんですね。では神の子供された子供とされた私たちはどのように生きるのか。主にあって生きる、つまり全てのことを、あらゆることを神を起点にしなさい、神から始めなさい、神との関係の中で行いなさいと神様は命じておられることを私たちは覚えたいと思うんです。時には両親が従いにくい両親であったり、従うことが難しい両親の場合もあるかもしれない。でも神様は主にあって両親に従いなさいと命じておられるんです。それがどのような状況であったとしても、神様は両親に従うことを私たちに今日求めておられるんです。なぜならそれがあなたの幸せになり、地上で長生きする幸せの約束だからです。今日私たちはもう一度主にあって生きるというその関係を大切にしていくものでありたいと願います。日野原茂明という医師が105歳まで長生きされました。彼はまず命についてこんなふうに言っておられるんですね。命とは人間が持っている時間のことである。私たち一人一人は命というものを持っているわけですけど、日野原先生はいつも子どもたちに命の教育をするとき、命の勉強会をするときに、みんな命はどこにあると聞くんですね。すると子どもたちはここにある。え、ここってどこ？心臓にある。本当に命は心臓にあるんでしょうか？別にこの心臓にあるわけではないんですよね。神様が土地の塵で人を形作り、息を吹き込まれた。ここからが始まりなんですね。命は神が与えられるもの、命は神によって一人一人に与えられたものなんですね。そして日野原氏は言うんですね。命っていうのは私たち一人一人に与えられた時間のことですよ。だからその時間をどのように使うかということが大事なんだと言うんです。死を間近にした日野原先生はこのように言われました。1分1秒長く生きることが希望ではない。いつか命は尽きるけど、与えられた時間を人のために使い、最後の瞬間まで神様に用いられることが希望。別に105歳以上まで長生きすることが日野原氏の願いではなかったんです。与えられたその自分の命、時間を使って人のために役に立つ、そして 神様に用いられるものになりたい、人と神の役に立つものになりたい、そんな願いを持っておられたんですね。だから多くの人々の祝福となり、益となる働きを生涯全うされました。幸せに地上において長生きをされました。私たち一人一人もこの神様の幸せの約束を今日受け取って、そうしたら、はい、神様従います、主にあって、はい、あなたの関係で私は生きていきます、そのような決断を今日新たにしていきましょう。幸せの約束、それは主の教育と訓戒によって与えられると聖書は教えています。4節を皆さんご一緒に読みましょう。6章の4節3、はい、あなたは父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。神様はここで私たちに主の教育と訓戒によって育てなさいという命令を与えておられるんですね。この命令というのは神様との新しい関係が与えられた私たちに対して神様が与えられた幸せの命令であるわけです。神との関係を回復した神の子供たち一人一人が主の教育と訓戒によって育まれて幸せに長生きしていくことを神様は今日望んでくださっていること。では神様が与えられる主の教育と訓戒とはどのようなものであるのか、まずこの御言葉を通して神様は神を愛すること、神様を愛しなさいという命令を与えておられるんですね。マタイの福音書の22章37節38節、あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めです。神様は人間関係、人と人との関係においてはあなたの父と母を敬いなさいと命じられました。でもその前にまず神と人との関係において神を愛しなさい、どのように、心を尽くして命を尽くして知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと命じておられる、これが重要な第一の戒め、つまりクリスチャンに与えられた、いや全ての人間に与えられた最重要事項なんですね。最重要事項、これよりも大事なことはないんですね。神様を何よりも愛することが神の一番の命令であると聖書は教えています。神様が選ばれたユダヤ人、イスラエル人の父と母が必ず子供たちに教えることがあるんです、まあ、教えるというよりも教え込むことがあるんです。それが申命記の6章に記されているシェマの祈りと呼ばれているものです。申命記の6章の4節から9節を少しお読みしたいと思います。聞きなさいイスラエル、 主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなた方の心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。これをあなたの子供たちに教え込みなさい。神の子供とされた私たち一人一人は、子供たちに神を愛するということの大切さを教え込むという、この命令が与えられているんですね。言い換えると、これを教えることができたらもう子育て成功なんです。他のいろんなことがうまく教えられなかったとしても、神を愛すること、それが子どもたちに教えられたならば、その子どもは幸せになるんです。神の祝福を受けるからです。ああ、自分は子ども、子育てうまくいかなかったなと思っている人がいるかもしれません。遅くないんです。今からでもできるんです。神様はそのように約束を私たちに与えられていることを覚えたいと思います。神様は箴言の 1-8 から9にこのように語っておられます。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。我が子よ、父の訓戒に聞き従うように。神様は父親の訓戒に従え、聞き従えと命じています。母親の教えを捨ててはならないんだ、このように語っていらっしゃるんです。それはあなたの上に花飾りをかぶせるように、あなたに幸せをもたらすんですよ。あなたの首に花の飾りをぶら下げるように、あなたの祝福、喜びとなるんですよ。そこで神様は父親に大事なことを命じておられるんです。それは子供たちを怒らせてはならないと命じているんです。子供たちを怒らせてはならない。何が子供たちを怒らせることにつながるのか。それは順番を間違えること、順序を正しく教えないことは子どもたちに怒りをもたらせてしまうことにつながっていくんですね。父親は何が一番大事にすべきなのかということを教える責任が与えられているわけです。時に私たちは子どもを大事にしてしまう、仕事を第一にしてしまう、お金を第一にしてしまう。神様よりも、神に聞き従うよりも、神様を愛することよりも、子供のことを考えて、子供が欲しいというものを何でも買い与えて喜ばせる。それは順番を正しく教えていない 印なんですね。まず神様を愛すること、この順番を一番に教えることこそが実は親の役割なんです。私たちはそのことを教えていくならば、それは正しい順序を子どもたちに学ばせて、そしてあ、そうだ、神様を一番にしよう、神様に従おうと、そのように歩み始めていくという祝福につながっていくからなんですね。だから聖書は父たちを子どもたちを怒らせてはいけません。神を愛するということを何よりも第一にしなさい、それを教え込みなさいと語っておられるんです。私たちはそのことを覚えながら、主の教育と訓戒を大切にして、さらにそのことによって神様からの成長祝福を受け取っていきましょう。神はさらにこう言われました。むしろ主の訓戒によって育てなさいと教えておられます。主の訓戒によって育てなさい。訓戒というのは教え戒めるという意味です。幸せに長生きするために、望みのあるうちに自分の子供を懲らしめよ、これが神様からの命令です。箴言の19章の18、19、20、これを共に読みたいと思います。前をご覧になって一緒に読みましょう。3、はい。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ、忠告を聞き訓戒を受け入れよ、そうすればあなたは後で知恵を得る。後で知恵を得る。神様は今は望みがあると教えておられる。今私たちにはまだ望みが与えられているんです。そしてその望みのあるうちに神の訓戒を教えるように、教え育てるように、このように今日語っておられるんですね。ただ望みのあるうちにということは、望みがなくなる日もやってくるということ、もう教えることができない日がやってくるんです。だから私たちは望みのあるうちに、子供に対して子供がいくつ何十であったとしても、神様を愛しなさい、神様に従いなさい、神様を一番にしなさい、そうすればあなたは幸せに長生きすると教えていく、それが私たちに与えられた一番素晴らしい役割なんです。親に与えられた最も大切な役割なんです。それを私たちは果たしていくものでありたいと、そのように願います。神様はそれを通して私たちの父や母に花の冠をかぶさせ、首に飾りをつけるような幸せを与えさせてくださいます。ある一人の男性がいました。彼は未婚のお母さんに育てられました。よく学校の先生から友達から、君のお父さんはどこにいるんだいと聞かれたそうです。でもお母さんは生涯自分の父親の話を一度もしなかったそうです。その町の人たちは皆日曜日には礼拝に行くという習慣を持っていました。彼も日曜日には礼拝に必ず 出席していました。でも礼拝堂の一番後ろに座って誰にも会わず、誰にも声をかけられないように、礼拝は終わったらすぐに帰れる準備をして礼拝を捧げていました。そんな彼の教会の礼拝に新しい牧師が赴任してきました。彼はまた同じことを聞かれるだろうなと思っていました。君のお父さんは誰だい、君は誰の子供だい。もうそれを聞かれるのが嫌で仕方がなかったんです。さあ帰ろうと思って逃げようとしたその瞬間、肩をつかまれて、ちょっと待ちなさいとその新しい牧師に呼びかけられました。君のお父さんは誰だい、また聞かれました。ああまたこの質問か。するとその牧師がこう言ったそうです。思い出した、君のお父さんは天と地を作られた神様だった。彼の人生はその日以来ターニングポイントとなって、父である神様を心から信じて従う人になりました。僕のお父さんは天地を作られた創造主なる神様だ。彼は後にテネシュー州の知事となりました。ベン・フーバーという人です。神様は私たち一人一人に父と母を敬うようにと命じておられます。主の教育と訓戒によって育てなさい、育てられなさいと命じておられます。そこには幸せに、そして長生きするという約束が伴われていることを覚えて、私たち一人一人も幸せな人生を歩ませていただきましょう。長生きをしていく人生を歩ませていただきましょう。そして与えられた子どもたちや家族、周りの一人一人の祝福となっていきましょう。